お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、杉越の祭りの制定、その2。今日の聖書の箇所は、出エジプト記12章、5節から20節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
出エジプト記12章の学びを続けていますが、出エジプト記12章5節から6節。あなた方の羊は、傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって、夕暮れにそれをほふり、聖書のこの部分はかなり興味深いところです。一つ一つの家族に子羊が置かれていました。その夜には何千という子羊が殺されたことでしょうが、六節にはイスラエルの民の全集会は集まって夕方にそれをほふりと書かれています。これらたくさんの子羊はもう一人の子羊なる方を示していました。神様はこれらすべての子羊を一人の子羊なる方、私たちの杉越となられた主イエス・キリストとして見ておられました。この祭りは主イエス・キリストがこの世に来られることを指し示していたのですと、マギー博士は述べています。7節、その地を取り、羊を食べる家々の2本の門柱とカモイにそれをつける。イスラエルの子らは、子羊の血を扉の外側につけなければなりませんでした。この血を見て、死の御使いはその家を過ぎ越されるのです。何度も何度も問われてきた質問に答えるイメージがここに与えられていると、私は信じます。その質問とは、敬虚の時、信者の小さな子供たちには何が起こるのでしょうかという質問です。もしも小さな子供がその家にいたら、主がご自分の者たちのために来られるとき、両親は連れて行かれて、小さな子供は残されるのでしょうか。この章に、神様は小さな子たちを置き去りにはされないことが示されています。家庭の中では、家族が子羊を食べていて、信仰によってキリストに預かっています。小さな子供たちには何が起こっているのかわかりません。子供たちはイスラエルがエジプトから出て行くとき、そこに残されるのでしょうか。もしも幼子が自分で決断できる年齢に達していなかったら、その子は殺されてしまうのでしょうか。いえ、そんなことは決してありません。血は家族のみんなをあがなうのです。神様はイスラエル人たちがあがなわれて、エジプトから去った時に子供たちをエジプトの地に残されなかったように、敬虚の時に小さな子供たちを残して行かれるようなことはありませんと、マギー博士は述べています。8節、その世、その肉を食べる。すなわち、それを火に焼いて、種を入れないパンと煮がなを添えて食べなければならない。この祭りの食事に関連している一つ一つの指示には、特別な意味とメッセージがあります。この節は家族の交わりを語っています。家族は杉越のお祝いに一緒に参加します。今日、教会プログラムでは、小さな子供たちをこの場所に、 中学生のグループをまた別の場所に、そして高校生のグループをそれとはまた別の場所に行かせます。今日私たちの教会は家族を分離させてしまっていると思うのです。家族は教会で共にいるべきなのです。杉越の祭りは家族で守るべきものです。マギ博士はテネシーでの経験を次のように述べています。私がテネシー州で若い説教者だった頃、いくつもの田舎の教会で集会をして素晴らしい時を持ちました。赤ん坊を抱えた人たちもいるたくさんの家族に夕方説教し始めました。お母さんはむずかる子供を腕の中であやし、私は赤ん坊よりも大きな声を出す方法を習得しました。もしも私が6ヶ月の赤ん坊よりも大きな声で話せないとしたら、そこには何か重大な間違いがあるのです。そこで私は赤ん坊たちの声を超えて説教する方法を学びました。そして赤ん坊が眠ると、お母さんは教会の後ろの方へ連れて行って布団に寝かせます。彼女は戻ってきて、ご主人とあと2、3人の子供たちと一緒に座ります。お母さんたちが集まりの中のあちこちから立ち上がって赤ん坊を布団に寝かせて、家族と一緒に座るためにまた戻ってきます。毎晩毎晩、こんなことが続きました。これらの小さな田舎の教会は、あまり上手にまとまってはいませんでしたが、このような教会から素晴らしい神様の生徒が輩出されたのです。神様のパターンは、家族中心なのに、私たちはそのパターンから離れてしまったのですと、マギー博士は述べています。この説にはまた彼らが火で焼いた子羊の肉を食べなければならないと書かれています。火は裁きを語ります。そこには罪の裁きがなければならないのです。子羊を食べるときには種を入れないパンと共に食べなければなりませんでした。パン種は罪のことで、種を入れないパンは私たちが食するべき唯一のお方であるキリストを語ります。また彼らはこの食事とともに苦菜を食べなければなりませんでした。これらの苦菜にはそれぞれの意味がありますが、この文脈では私たちがイエス・キリストを救い主として受け入れてからも、いつも私たちの経験が甘く楽しいものであるとは限らないことを意味するものだと私は信じています。苦菜は贖いにつきものですと、マギー博士は述べています。9節、それを生のままで、または水で煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。この生贄は生では食べられません。なぜなら、この生贄は人間の人生の中の罪の裁きを語るからであり、罪の裁きには生贄と裁きの火が不可欠だからです。人がキリストのもとに行くとき、その人は罪人として行きます。生贄は水に浸されるべきではありません。これは単純に私たちがキリストだけを信頼するべきであることを意味しています。すべてのものは火で焼かなければなりませんでした。それは裁きの火ですと、マギー博士は述べています。11節から12節。あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への杉越の生贄である。その夜、私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ、家畜に至るまで、エジプトの地のすべての老い子を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなたがキリストのもとに行くとき、あなたは腰に帯を引き締め、この世から出て行って、もうそこには関わらないという準備をしておかなければなりません。あなたは戒心をしていて、罪深い生活を続けることはできません。これはもう、決して罪を犯すことはないという意味ではなく、 罪のパターンの中に生活し続けるという習慣を作らないということを意味します。マギー博士はロサンゼルスに住む一人の女性の戒心を次のように述べています。ロサンゼルスで酒屋を営んでいた女性がキリストに戒心した後、彼女は私に電話をかけてきて、酒屋のビジネスをやめると言いました。彼女は、もしマギー博士が金槌で店にあるすべての酒瓶を割れとおっしゃるなら、私はやりますと言いました。でも、それが彼女の全財産だったので、私は彼女にそのビジネスを売るようにと言いました。彼女はその後も熱心な信仰生活を続けています。もし血が門柱とカモイに塗られているなら、あなたはエジプトから出て行くのです。あなたは腰に帯を引き締め、行く準備をし、生贄の子羊を食べなければなりません。神様は災害を一つずつエジプトの主要な神々に対して向けられました。すべての神々は遺子を生贄として要求しました。しかし今、生ける誠の神様はすべてのエジプトの偶像に対して標準を向けられます。13節。あなた方のいる家々の血は、あなた方のために印となる。私はその血を見て、あなた方のところを通り越そう。私がエジプトの血を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。イスラエル人は、アブラハムの子孫だからというので救われたのではありません。もしもエジプト人たちが神様の命令に従ったのなら、彼らもまた救われたのです。神様は言われました。私はその血を見て、あなた方のところを通り越そう。その人が自分のベストを尽くしているからとか、その人が正直者だからとか、その人が良い人だからとかいうことで救われる人は一人もいません。神様は、私はその血を見て、あなた方のところを通り越そうと言われたのです。彼らは夜の間に家から走り出て血を確かめるべきではありませんでした。彼らはその血に確信と信仰とを持つべきでした。彼らは割礼の儀式を通ったから、あるいはどこかの教会に属しているから救われたのではありません。神様は言われました。私はその血を見て、あなた方のところを通り越そう。死の御使いは、ご近所でアンケートを取っていたのではありません。人々は窓を開けて、死の御使いに自分がどれほど良い人間か、どれだけ慈善事業をしているかを言うべきではありませんでした。その夜、窓から顔を出した人は誰でも死んでしまったことでしょう。神様は、私はその血を見て、あなた方のところを通り越そうと言われました。何もそこに付け加える必要はありませんでした。その夜に救われたのは誰だったのでしょうか。それは神様を信じた人たちでした。門柱と鴨居に血を塗って、それを信じた人たちでした。私はそれを完全には理解できなくても、神様が言われたことを信じます。神様は、キリストの流された血が、私を救うのであって、それ以外の何者も私を救うことはできないと言われます。神様は、血を見られたとき、その家を通り越すと言われました。この血は、神秘的なものとか、迷信的な印ではありません。神様の言葉全体を通して、一つの偉大な原則が貫いています。それは、血を流すことなしに罪が免除されることはないということです。言い換えれば、神様は任意に、あるいは大きな心を持って罪に目をつぶって何もしないということはできないのです。これは、有罪の人が目の前に連れて来られた時に、裁判官がその人に目をつぶるということができないのと同じです。 裁判官は有罪の人に法律を適用しなければならないし、罰金は支払わなければなりません。アメリカでの今日の問題の一部は、法の執行の手ぬるさです。でも、宇宙での神様の法律は厳然たるものです。罪を犯した者は死ななければならない。死刑判決が私たちすべての上に下されたのです。でも神様は恵み深くあられ、罪のない者の命を罪深い者の代わりとされるのです。キリストが来られる前は、それは子羊でした。そしてイエス様こそが、ヨハネ一章二十九節に書かれているように、世の罪を取り除く神の子羊でした。もしも私たちがキリストを受け入れるなら、その信仰によって罪人として当然受けるべき裁きから救われるのです。マギー博士は以上のように述べています。さて、その世、エジプトでは血によって守られていないすべての家で、ウイゴが死にました。ご覧の通り、門柱とカモイに血を塗ることが信仰の印でした。それがキリストにある個人的な信仰に対する答えでした。その後に杉越の食事が続きます。旧約聖書レビ記には杉越とその後に種なしパンの祭りのやり方が書かれています。種なしパンの祭りは実際は杉越の一部ですが、杉越の食事の後にもたれるものでした。14節から16節。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。あなた方は7日間種を入れないパンを食べなければならない。その第一日目にあなた方の家から確かにパン種を取り除かなければならない。第一日から第七日までの間に種を入れたパンを食べる者は誰でもイスラエルから断ち切られるからである。また第一日に聖なる会合を開き、第七日にも聖なる会合を開かなければならない。この期間中どんな仕事もしてはならない。ただし皆が食べなければならないものだけは作ることができる。実際にはこれは死の御使いが過ぎ越すこととは何の関わりもありません。彼らの救いとも関係がありません。これは家庭内の交わりのための食事なのです。これはもちろん神様が命じられた義務であると同時に特権でもあります。彼らは神様と交わりを持つべきなのです。17節。あなた方は種を入れないパンの祭りを守りなさい。それはちょうどこの日に私があなた方の集団をエジプトの地から連れ出すからである。あなた方は永遠の掟として世々にわたってこの日を守りなさい。彼らは荒野の行進の時種を入れないパンを食べました。なぜなら過ぎ越しの夜に彼らがエジプトから追い出されたからです。そして彼らは種を入れないパンを7日間食べました。これは種を入れないパンでなければなりません。もしも種の入ったパンを食べるなら断ち切られるのです。つまり交わりから切り離されるのです。14節から20節の間に8回パン種のことが書かれています。19節から20節。7日間はあなた方の家にパン種があってはならない。誰でもパン種の入ったものを食べる者は、在留異国人でも、この国に生まれた者でも、その者はイスラエルの会衆から断ち切られるからである。あなた方はパン種の入ったものは何も食べてはならない。あなた方が住むところでは、どこででも、種を入れないパンを食べなければならない。パンダネは悪の原理であり、悪であり、不快なものを代表します。マタイの十三章に、女が三サトンの粉に パン種を入れることについての例え話が書かれています。そのパン種は福音ではありません。なぜなら、パン種は悪の原理だからです。三サトンの粉は神様の言葉を表し、パン種つまり悪がその中に入れられます。この箇所について今日あまりにも多くの間違った解釈がなされているのは残念なことです。パン種が御言葉の教えに混ぜ込まれています。すべてのカルトや何々主義は聖書を使いますが、そこに偽の教理を混ぜ込みます。イスラエルの子らはそのようなものを避けるように教えられているのですとマギー博士は述べています。主はパン種についてマタイの福音書で明らかにしておられます。マタイ16章6節にはこう書かれています。イエスは彼らに言われた。パリサイ人やサドカイ人たちのパン種には注意して気をつけなさい。そしてマタイ16章11節はこのように続きます。私の言ったのはパンのことなどではないことが、どうしてあなた方にはわからないのですか？ただ、パリサイ人やサドカイ人たちのパン種に気をつけることです。主の弟子たちはこの時、主が食べ物のパンのことを言っておられるのだと思いました。後で彼らは、主が言っておられるのは、パリサイ人たちの悪い教理であることがわかりました。種を入れないパンは美味しいものではありません。そして純粋な神様の言葉である聖書の学びが好きではない人たちがとてもたくさんいます。多くの人たちが特別な時とか、音楽のためとか、場所がきれいだからとかの理由で教会に来ますが、神様の言葉のために行くのはあまり好みません。そういう人たちは神様の言葉は美味しくないので欲しくないのです。続いてマギー博士は種なしパンの祭りに参加した時の経験を次のように述べています。種なしパンの祭りの時に私はイスラエルを訪れたことがありますが、あの時ほど種なしパンに飽き飽きしたことはありませんでした。なぜなら私は南部の育ちでふっくらと膨らむビスケット風のパンをいつも食べていたからです。種なしパンの祭りが終わって本物のパンが出た夜は本当に素晴らしい夜でした。そのパンは私のような普通の人間にはとても美味しかったのです。種なしパンは種入りのパンほど美味しくないのですが、神様の言葉は神様の子供にとっては素晴らしい良い食べ物なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は杉越の祭りの制定その2というテーマで、出エジプト記12章5節から20節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は出エジプト記12章22節から51節と13章1節から15節、第10の災害ウイゴの死、イスラエル人たちエジプトから追い出される、イスラエルのウイゴが神様のために聖別されるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会 命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。